そば、あの他飛ぶか。
そうね、うん、やっぱりこう素人が見ても振るたびにスイングが違うんでね。
いつ見ても聞こえない、
本当一から、うん、素材は一級品、まあね、S 級品なんですけどね、
はい、ベースランニングも二塁までで一番速いらしいですからね。
そうね、
はい、
うん、荒木を抜いたっていうじゃないですか。
そうですね、一番江越に、うん、まあ、荒木でしたね、はい、3番上田海、はい、
もったいないね、
もったいないです。一回日本ハムに預けましょうか、一回ち
ょっとメタルで、
はい、
うん、いや NPB で辛かったらもうね、韓国でもどこでも預けてくれへんですよね。一回ね、修行ということで、
はい、
ね、昔はあったのにね、そういうのがね。はい、
まあ、でもせっかく矢野さんがなったんで、
うん、
やっぱなんかこう、あの野村監督の F17 じゃないですけど、
うん、
なんかそのキャッチーな言葉が欲しいなと思いますね、なんか、
うん、
このチームどんなチームなんやっていうので。でも足速い選手多いから、
はい、
もうなんか新 F17 的な、なんかこう見るきっかけになるようなものがね。
F1 よりも F0 にしますか、
うん、なんか分かんないですけど新幹線コンビ的な、なんか分かんないですけど、なんか足速いやつがとりあえず出てきたら相手がビビるぐらいの、
うん、
なんか昔 F17 と言われた時、はい、覚えてるんですけど、オープン戦で F17 カメラっていうのがあったんですよね。F17 だけ追うカメラみたいなのがあって、
ああいいね
今考えたらもうそれ何の意味があんねんっていうことなんですけど
いやでもそのネット中継ならできるよね、そういうのがね、まあ、カメラは向けないといけませんけど、
F17 がサード行った時にそこだけ抜くみたいな、
うん、ワイプで抜いといてくれたらいいよね、うん
うん、なんかまあ、暗い選手が地味な選手が多いだけに、
うん、
なんかこうキャッチーなやつが欲しいですよね。
そうね、まあその中でね、あの上坂みたいに踏み外さないように
とか忘れ去られる選手がいないように F17 に、
ね、
田中さ
ん何も早いっつってもね、うん、うん、
なんかそう明るくなるような材料が欲しいですよね。なんかこう記事というよりかは監督の発案で、
うん、そうですね、
なんか、うん、色を出してほしいですね、せっかくなんで。
やっぱこう SNS でよく言われるのがエコひいきって言葉が、まあ、ちょっと適当かどうかありますけども、監督がまあ、好んで使うというか、こいつにかけるというか、まあ、金本の大山みたいな選手じゃない、矢野からすると誰になるんですか、やっぱ近本君じゃないですか。
いやそれも近本以外何者でもないでしょう、うん、しかもいやこれ僕の勝手な邪推ですけど、
うん、
いやもう近本って社会人じゃないですか、
うんうん、
まあ、大阪ガスというまあ政治的企業なわけじゃないですか、はい、ここを軽視しようもんならまあ、
うん、
いろいろ問題も出てくるし、まあドライ1でもあるから、
うん、
それはもう2割切るぐらいになるぐらいまでは使い続けてほしいですけどね、うん、センターで出ないとやっぱ説明がつかないですよね、ドライ1でいった、
うん、でそこで必ず話になるのがキャッチャーの選択なんですよ。
いや出てましたね、いろいろ、はい、坂本の起用とかですかね、もうあと、
うん、また原口を一からやらせるとかね、まあ、挑戦、まあ、本人の希望もあってと、
うん
うん、
まあ、ただねその、うん、僕が思うのは、
うん、
まあ、矢野さん足を使う野球っていうことは、
うん、
まあ、基本的にはスモールベースボールなわけじゃないですか、
うんうん、
やっぱり守備型のキャッチャーでいかんとこう論理的に破綻するなっていう、
うん、
荒口でいくっていうことは、まあ、ある程度失点を覚悟の上じゃないですか。
そうね、
なのに大量得点狙えない足型のチームっ って、その時点でも論理破綻してると思うんですけどね。
うん、
っていう意味で、まあ、坂本はまあ別に、はないとは思うんですけど。うんう
ん、でまあ今回、その日本シリーズで思い知らされた、あの、甲斐の方ね。
そうですね、う
ん、あの広島の通りをことごとく潰しかかった、うん、あのやっぱキャッチャーですよ。
うん、
一方巨人には小林っていう、ね、キャッチャーもいるし、
うん、
やっぱこう、まあ、中身はともかく梅野がいることによって阻止率も高かったし、
そうですね、まあ、それに
止めて、
うん、
後半は逆に盗塁が減ったからね、阪神戦、まあ、相手のチームが規格数が減ったんで、
うん、
まあ、多少なりとも効果があったのかなと、
うん、そうですね、今はもうキャッチャー横一線って言われてますけど、
うん、
まあ、ほぼ間違いなくもう梅野でしょう、もう約100試合前後は、
うん、
はい、まあ、そこでどれだけまあ坂本だったり原口をバランスよく混ぜていけるかっていうのになってくると思うんですけどね、来年も、うん、まあ、いくら2軍で長坂を見てて可愛い可愛いって言っても、まあ、まだと思うんで、はい、まだ、はい、と思うんでね、
そうやね、
はい、
あの育成で取った片山でしたっけ、片、
ああ、いましたね、はい、24歳の、はい、これ、う
ん、あれ僕知らなかった、右だけ左打ちなんよね。
ああ、そうなんですね、
うん、キャッチャーで左打ちって結果的には彼だけになるんじゃないかな。
あ、そうですね、
う
ん、
そうなりますね、
みんな右やもんね。
はい、
まあ、それ
は、まあ、その辺も見て見てっていうことなんですよね、おそらく、うん、
見ないと分かんないけど
ね、ひょっこり出てきてくれたらそれはそれで楽しいですけどね、
うん、だからそういう選手を3番目とかに置けるようなチームだといいんやけどもね、
うん、
うん、もしくは本当にドラスティックに3番目のキャッチャーにもう岡崎を待機させると梅野、坂本、長坂っていう3人置いたら意味がないっていうね3番目の役割は何を期待しとるんかっていうね、まあ、それが原口になるのかも分かんないけども、
うん
うん、もうこうなったら原口はもう内野手を考えて、
まあ代打枠っていうこと
で、はい、
原口がおるからキャッチャー2枚となるとね、結局動けなくなるんでね。
まあなんとなくですけど、一軍の第三捕手って、
うん、
一番かわいそうな役回りやなと思うんですよね。
本当そう、うん、
二軍で試合も出れないし、
うん、
ただベンチで眺めるだけっていう、
うん、
これはやっぱある程度経験があって、
そう、
まあ、岡崎が経験があるかどうかというのは、まあ、さておき、
うん、いやもうとっておきもぴったりなポジションだと思う、うん、今は、うん、
ね、コーチ的な意味合いもあるし、
うん、
そう、腐るキャラでもないし、
うん、なんならコーチ兼任ってつけてあげてもいいと思うけどね、この際ね、うん、
なんかやっぱり第三キャッチャーってともすれば腐るポジションやから、
うん、
ね、やっぱり手つけなんで、うん、岡崎固定でいいと思いますけどね、
うん、そのから一軍のお金がもらえるわけやから最低のね。
そうです。
あ、そうですね。な、うん、あ、でもあれ出場ちゃいましたっけ？あ、登録日数。
登録日数。
登録日数が。
それは子供のためにはね。
うん。うん、いや、いいんじゃないですかね。
うん、だから二軍のキャッチャーは最低でも坂本を超えないと出てこれないっていうね。
うん。
うん、
難しいな、これ今3人いるじゃないですか、でも梅野、坂本、原口と、
うん、
うん、でもどうしても原口が今もうこのまま行くともう使いにくくてしょうがなくないですか、なんかだからもうこの3人のうち誰か、まあ、梅野除く、まあ、坂本、原口でもどっちでもいいんですけど、
うん、
も
う
トレードとかでも全然いいと思うんですけどね、私も。
それは
どうですか、原口でも、
ああ、
はい、
もう代打ストレートに出したら代打いないですけどね、本当に
代打の置いとくのもったいなくないですか、ならそれなら普通にスタメンで使えるが野手なんかを取って、 置いた方がもう阪神のためだと思うんですよね。もう代打で1打席上げても高が知れてるじゃないですか、もうそんな。
いや僕が非常に興味があるのは、あの原口を餌にして誰が釣れるのか見てみたいなっていうね。
あ、まあ、そこもありますね。もちろん
他球団の原口の評価がどんなもんなんかなと思ってね。
イメージですよ、
うん
うん、僕例えば横浜に仕掛けるとしましょう、トレード、
うん
うん、
いや僕桑原ぐらい取れるんちゃうかなと思いますけどね。
取れるかね、取れる、
うん、横浜も大打枠ゴメスが引退して、
うん、
いるっちゃいるし、
うん、
原口も関東の人間やから、で桑原関西の人間やからみたいな。そんな
桑原は上本をパンチ力上げたような選手だからね。まあ、それで釣ったら大したもんやけどね。
使うかどうかってまたびっくりだしな、桑原もな、
うん
う
ん、そうね、誰が釣れるんやろかと思って、ね、
いやでもね、右の代打いないっていうのは結構きついんですけどね、うん、甲子園においては
エゴシがいるじゃないですか、エゴシが。
タッパのある選手が欲しいんですよね、僕は個人的に。代打には威圧感、
威圧感、
ね、でも 中谷ぐらいの。
今中谷調子いいらしいね。
ああそれはよろしいことで。
はい、いつものことやけどね。
まあ、左はそこそこ代打いるじゃないですか、
うん、
右ね、伊藤隼人高山みたいなことで言うと、うんうん、右原口としてはきつくないかなとは思うんですけどね。
うん、原口結局その何でしょうね、原口を代打ですかっていうところですよね、多分。
うん、
そうです。今の年で、はい、代打戦にも
そうです
よ、ね、もう持っていくんですかってなると、はい、やっぱりどっかで守って出したいけど、はい、全部かぶってるから出すとこないよね、
うん、だってそうですね、やれるとしたらサードかファーストですよね。なら、
うん、
ならそれなら新外国人でいいやんってなります。
新外国人、まあもしかだから、はい、あのね、こんな言ったらかもしれないけど、原口はキャッチャー諦めるしかないんじゃないかと思うんですね。キャッチャーやりたい気持ちはあるんでしょうけど、
うん、
ね、だったらもうファーストでバリバリにやった方が可能性高い気はしますけど ね、うん、
いや、あれだけゴロ取るの下手くそだったらさ。いや、キャッチャーワンバウンドは体で止めるから OK なんやけど、
うん、
ファーストはそれ無理やからね。
そうですね、ハンドリングになりますからね、あそこ
も、うん、それが一番キャッチャーの中で一番下手くそやからね。
難しいな。
あとは代打になってるからもう割り切れてあそこまで打ててるのかなって。
そうなんですね、
だって守り出したら半分、そうね、うん、頭にこう守備があって、
うん、
うまくいかないとかね、なりかねないからね、
うん、
ならもう阪神的には交流戦増やせと、早く DH 制にせえって運動すればいいだけのことやからね。うん、まあでも本当難しい選手だと思いますよ。
難しいです、はい、うん、ここは、はい、
まあ、割り切ってもう右の代打と、内野手枠で右の代打と、うん、いうことでいいんじゃないですか。うん
うん、まあその原口の話が出たんでついでにというか、
うんうん、
意見聞きたいんですけど、高山ってどうなるんですか。
うん、
もう使いにくい選手になってませんか。
使いにくいですね。
いや、これ近本取ったことにより
です、ね、
さらに使いにくくなったと思いますけどね。うん、
はい、
しかもドライチで取ったことにより、
うん
うん、ラッキーゾーンつけない甲子園だったらもうレギュラー取る絵は見えないですね、なかなか。あの守備力だと。
ただまあ外野手が、うん、あのラッキーなのは福留糸井っていうその年寄りがいることなんですよね。
うんうん、
あとだから 2,3 年我慢すりゃ必ず開くんやから。
そうですね、それはありますね。
うん、多分こう今年 2、3年は出れないかもわかんないけども、完全に2人のうちどちらかが退くとなると、福留が退いて糸井が例えばその80試合ぐらいしか出ないってことになるとね、チャンスが巡ってくるからね。ただまあそれをするにはやっぱり1年目のああいう状態に戻さないと、うん、まあ、あのデイリーさんはもう戻るようなこと記事書いてましたけどね、調子がいいよと、
うん、もう丸のフォームを真似してるみたいな記事も出てましたね。
多分ヘルメットもあのこう顎までくるあれ被ると思いますよ、これから。
あれ多なりましたね、
急に増えましたね、うん、あれ、うん、
はい、
なんか聞いたら視野が狭くなることによって集中力が増すとかってあるの？
ああ、ありますね、その、はい、言われてますね、
うん、
余計なものが見えなくなりますからね、
うん、でもあの神経質な人はね、多分気になって逆にしょうがないっていう人
も出てくるかもしれないからね。逆につけたもの、ものが目に視界に入るんで、
うん、邪魔。そうね。どっちに転ぶかですよ。
高山な。いやでも高山もちょっと少なくとも来年はちょっと出られへんかなと思うんですよね。
うん、
2、3年後は置いといて。
同じ人がいたい。競争的にはもう2番手3番手になるからね、順番からすると。
出しますか、
じゃあ高山を出して
誰が勝つかやりますか。
神宮あたりに合いそうなんでヤクルトかなんかと、
神宮で今こそ寺島と交換してもらいましょう。
まあそれは寺島はいいけど、本人が期待って言うかどうかはね。まあでもそうかな、うん、いいな、あれぐらいのこう体の大きい左
手腐ってると思いますよ。絶対ドライチ外野手、外野手足りひんとか言ってる現状聞いたら腐りますよ、これ選手は。
そのヤクルトに高山が行ったら真中さんが怒りますよね。
ヤクルトなんか将来的にありそうですけどね、あそこも高齢化なんで、もうかなり、
そうね、
うん、バレンティン、雄平、青木と、
うん、
やりそうです
、ね、坂口はね、
相当いい選手取れるじゃないですか、うん、ドライチだったら、
うん、誰もらう、
誰がもらいましょう。
僕もしもらえるんやったら、
うん、
例えば中村雄平とかくれないですかね。
あ、いや、今いくつぐらいなのかね、中村雄平って。
矢野信者ですよね、中村雄平って、
うん、あ、えらく下に見てないから大丈夫かい。
まあ一番でキャッチャーの一応、
うん、これどっちにも怒られる発言やけど、誰なんかな。そうやな、西浦なんかありやしな、かぶるしな、
別にね、うん、
うん、
まあピッチャーなんでしょうけど、
うん、
じゃあなりますか、
まあ、ヤクルトのピッチャーもな、
秋吉ぐらいですか。
いや、清もな。
杉山
さん
ですね。
めっちゃヤクルトファンに怒られるパターンよ、本当にも。
星とかどうですか。
星
は、ね。星はまだいいかな。うん。雄、う、平、ん、を5年ぐらい若返らしてくれるんやったら喜んでもらうけどね。
ダイアン小川くれないかな。
うん、いやちょっともう壊れかかってるから、もうちょっとね。
そう、最近あるですよ、ね。ちょっと悲しいな、俺も。高山プリントされる。
でも、まあ、まあでもね、その今の冗談としても、うん、いや結構その近本取ったことであぶれる選手がいっぱい出てくるなっていう。
なるほど。
しかもドライチで取る。
これやっぱ
高速力あるじゃないですか。
やっぱあれやね、その高山出すっていう話になるけども、江越を出すっていうことにはならないのかね、同じ外野手枠でも。
まあ、それはまあ僕、ただ僕の考えで言うと、
うん、
江越出すと右の外野手は俊介しかいない
ああ、まあそういうことなのかな。
まあ、ただ単純なその枠の問題ですね。
うん、
だから編成が下手やったっていうことですけど、うん、今までの。
ゲゴシはそれに救われてるっていうことなのかね。
でもまあ、数が少なすぎるんで、右の外野手は。しかも、ね、バート組じゃない外野手の。
もう守備固め、ダイソーで食っていくんじゃないですか、やっぱり、ゲゴシはもうこれから。
いやもう一回一から鍛え直して3年後、ライトのレギュラー出てくれんかな。
ねえ、ちょっと、新庄ぐらいに教えてもらった方がいいかもしれない。
何、うん、か海外行ってね、うん、
ちょっと改造人間になってね。
そうですね、ちょっといじってもらって。
そうね。あれ、お前、二重やったっけぐらいね。
歯真っ白なって、本当そうかな、そうそう
そう、うん。何かが変わるかもしれない。
うん、いいよ、よくわかんないね。うん、
なんかでもほんま不安しかないんですよね、今このリストを見てても
、うん、なんか勝手なあれですけど、今の別にしてなんかもっと動き欲しいなっていう感じです、
うん、
なんか変えようぜっていう感じ、うん、
いやね、この前その前回、まあ、西がなんでいるかって散々言いましたけども、はいはい、改めて考えても、じゃあ来年、先発ピッチャー誰がするんやと。
そうなんですよね。
うん。それをこう順番に数えていくと、いや、ほんと足らないからね。どうするんかなって思ってみたりしますよ。
いや、それもありますし、
うん、
岩崎先発にってありましたけど、
うん、そうね。
いや、だったら左の中継ぎどうすんねんっていう、
うん、
っていうのが僕先なんですよね。左捨てんのっていう。
まあ、そこに飯塚だったり島本っていう名前が入ってますね、今は。
うん、
そこでなんとか捨てていくんじゃないですか、やっぱ。
シーズン序盤からもう野戦病院みたいな。
飯田ですね、飯田ですね、
う
ん、はい、
そうそう、ニックネームも確か飯田のはずやね、うん、
やっぱり岩崎みたいに多少試合が先発崩れても、
うん、
ある程度ロングができる人って左でも右でも重要やと思うんですよね、
うん、
岩崎なんやかんやで中継ぎと思うんですけどね。
いや 便、はい、便利やと思うんですけどね、やっぱりね。
そうですね、中継ぎの方が私は、うん、はい、そう思います。
でもそうなるとね、確かに左の先発いないんですよね、
うん、
岩佐田
ぐらいか
ですかね。
岩佐田ぐらいじゃないですか。
岩佐田、はい、
あ、まあ、でも岩田はちょっと頭にかなりしんどいな、うん、でも本当岩佐田だけやね。
いや、そうなんですよ、なんていうか、シーズン序盤からそれで大丈夫かっていう、
まあ、
まあ、そのルーとか使うかもしれないですけど、
うんうん、そうね。
いや、だから、ほんまに左の先発、まあ、なんで即戦力いかんかったんやろ、
休みだろうし、うん、あ、でも、なんだかんだでも岩佐だ
と、まあ、春ともいるんか、
イニングは食ってくれてるんよね、見たら。
そうですね、うん、はい。
一番大きいのは能見が投げてた150、60イニングを誰かが代わりに潰さないといけないんですよ、うんう
ん、しかもメッセも本当1年間働いてくれることがわからないですからね、
うん、
からもうどうなるのかな、
まあ、岩佐田がまあ最低でも150ぐらい潰してくれて、秋山が、はい、去年並みにやってくれるのが条件になりますよね。
そうですね、はい、
でもう一つ言うと、藤浪が元に戻ってくれるのも条件になるわけですよ、
まあ、しかも才木が来年2年目のジンクスにならんかどうかっていう、
うん、だから才木がプラスアルファって考えれると楽になるからね、
うん、
本当6番手って考えてあげないと、彼が4番目ぐらいに投げてるともうえらいことになるからね、うん、
ですね、はい、
うん、メッセ、秋山、岩佐田、小野、藤浪。
そうですね、その5枚はもうほぼほぼ、
うん、 秋山がどうなる
か、ね、青柳ですかね、プラス、うん、ああですね、
そう、青柳はね、本当使ってもいいはずなんよね。
いや、青柳本当、うん、4、5番手で全然収まりますよね、うん、あれは、うん、はい、うん、フォアボール少なくなって、
今年4試合だけやから投げたの、結局ね、
ああ、なるほど、
うん、4試合で21回っていう、うん、もうちょっと投げてほしいけどね。
だから理想はこの5、6番手に左がもう1枚ぐらい、
そうね、
いてくれた方がいいんですけどね、うん、
だからそこを外国人で埋めるかですかね、あとは。じゃあ、うん、もうよそはいいのいるんですよね、メルセデスだったりも、まあ、広島ジョンソン、
うん、
そこを取ってくるかですよね、まあ、ピッチャー、やっぱり外国人。
いや、なんていうの、その広島の話であるフランソワとかね、
あ、はい、ですね、
いいピッチャーですね、
あれ、まだ打てないもん、左で150キロ、うん、
あの、もうみんな知らんうちになんか左ピッチャー揃えてるんですよね、もう本当阪神だけぐらいです、本当左ピッチャー外国人いないの、はい、
あれ本当に 1,2 個限定だったら160出るよ、あんな、
いやですね、
うん、怖い怖い。
いや、だから未だにやっぱりなんでドラフトで即戦力3はいかんかったんやろっていう、うん、
いや、それはもう右で関係なく西を取るっていう指標値じゃないですか、うん、そうしよう、
うん、それがもう怒りに変わってきたんですけどね
いや、もうとにかくもう150、60ぐらい投げてくれるピッチャーが一人おるだけでも全然違うから、
絶対違いますね、はい、
うん、
で西は本当どんぐらいの確率で来るんですかね、もう今で 50% ぐらいですか、
まあ、であんだけ積んだら来るんじゃないですか、さすがに、
うん、いや、あれでも一応出来高含んでの20やからね、
まあまあほぼ
あれをこうまともに受けんように、なんかみんなえらい怒ってましたけど菅野ですら4億5000やのにっていうね菅野今年何倍上がるか分かんないけどね、
ああですね、6億ぐらいいく
し
ね、
うん、
まあ、ただ僕追い風やと思ってるのは、
うん、
オリックスって今年ドラスティックに下げてるじゃないですか、
ね、うんうん、
まあ、中島が揉めたり、うん、金子も下げたり、
うん、
あ、そういうのってやっぱ選手からしたら不信感って買うと思うんですよね、
はいはい、
要は活躍したらそれでいいけど、あかんかったら出るんかいと、
うん、
のはやっぱあると思うんで、うん、僕は出ていくとは思ってるんですけどね、
うんうん、ただほぼほぼ阪神決まりだと思ってますか、うん、違うのかな、分かんない、
ちょっと糸井さんがいるっていうのはでかくないですかね、やっぱオリックスで一緒にやってた、
うんうん、あんまそれも大きいでしょうね、
あ、ありますよね、やっぱ、うん、でもこれ来ると考えましょう、これはじゃあ、
うん、だから山本を頼って
上本が横
浜に行くように、うん、
浜中とかかぶってないですかね、オリックスで、
あ、ビブどうですか、
平野とかも被ってないですかね、
平野は被ってそうやね、
うん、
まあ旧育成力いっぱいいますからね、
うんうんうん、なんなら岡田さん間に入ってもらっていいじゃないですか
、うん、そうかも、
うん、
まあ出るは出ると思うんですけどね、うんうん、イメージとしては、
うん、なあ、いいんじゃないかなと思う。だから、クルーとして西が計算立てばいいですよ。
うん、
まあ、もう10勝10敗でもいいですわ、とにかく。
いや、十分ですね、それで、はい。
うん。その分、他で貯金をつければいいんでね。
そうですね、はい。
1枚いるとだいぶ楽になりますね、その、
うん、
本来そこ先発、外国人に埋めようと思ってた枠を、中継ぎとかに回せるわけですからね。
うん。うんうん、だからもう先発ピッチャーだから外国人考えなくて済むんでね、うん、左の速いの中継ぎで1枚取ってくればいいっていうことになるんで、
うんうん、いや、でも欲しいですね、
うん、もういいやんね、別に僕らがお金払うんじゃないから、
うん、いいと思います、
4億でも5億でもいいじゃないですか、別にね、
いや、僕そもそも論で言うとやっぱり負ける方が痛手なんで、どう考えても阪神には、
うんうん、
そうなん、いや、もちろん若手がねやってくれるのが一番なんですよ、
うん、
まあ、それですけど、 まあ、6位になったら結局今年みたいに観客動員も落ちる、
うん、
視聴率も落ちるっていうことになってくるんで、うん、ならやっぱ多少なりともプラス材料入れとかんと阪神の場合は、
う
ん、
そうね、
立ち行かなくなると思うんですけどね、うん、
やっぱ勝つために本当に、はい、
うん、甲子園の席にね、あの席に10円玉入れる貯金箱置いといたら3億4億ぐらい貯まるでしょ
あなたの力で阪神をみたいな、
うん、あなたも株主っていうかね、あの馬主みたいなやり方でね、うん、いいね、すぐやと思うよ、うん、あんだけ人数入るんやから、勝ち出したらコロッと忘れてるって、そんな
ね、
いや本当そうですね、はい、
勝ってなんぼですから、やっぱ負けたらわーわー言うんですから、うん、みんな、うん、結局矢野やめろってなるんですから勝っといた方が絶対いいんですよ、ね、うん、
いやその生え抜きで勝とうなんて、そんな甘っちょろいことはもう本当言えないですよね今の優勝した年2003も2005もほとんど外のね来た、
そうね、
選手からの力じゃないですか、うん、阪神って、まあ、もう伝統的にそうなんですよね、もう、うん、生え抜きじゃなくて、
うん、しかもね、その生え抜き論で言うと、
うん、
いや、なんていうか、生え抜きって別に来てほしくても来れないわけじゃないですか、ドライチなんか特に、
う
ん、
そうね、
藤原欲しかったけど、うん、それは負けたから仕方なしっていうことで言うと、うん、別にその生え抜きかどうかってあんまりこだわらんでいいかなと思うんですよね、
うん、そうですね、もちろんそう、はい、本当にそう、
全然そんなん、いいと思うんですけどね、それは事情でいけんかっただけで、はい、いろんな事情で、それはドラニーだって、
これやっぱあれだよね、その、うん、例えばそのさっき言った藤原が、8年後 FA しましたって、ね、4年の50億ぐらいで契約したらやっぱファン怒るんかね、はい、いやいやよく来てくれたってなるのかな、
いやまあ4年50億ってやっぱ怒るんじゃないですか、やっぱり
高すぎるかね、
まあ、その時の
柳田みたいな選手になってたとしてよ、うん、
ああ1年後26、7、
うん、
まあ来るときわーわー言うて、入ったらしばらく黙ってて、うん、全然打てんかったらわーわー言 う, う、
ただああですねそのパターンで、
そんなんシーズン中なんかコロッと忘れますって絶対
ねえ、岸田岸田西が買ってくれたら嬉しいと思うけどな、
うん、
縁があって来てくれたんやからっていう話になるよね、うん、多分ね、
そうですね、
西ってしかもちょっと見たら防御率も毎年そこそこいいんですね、
そうそうそう、
うん、
結構投げてくれてる、
うん、
毎年、はい、
だからまあちょっと比較になるのが、その西武から巨人に行った野上見てね、
うん、
あれはあれで、まあちょっと1年こっきりだったっていうこともあるんやけども、やっぱ怪我したのが大きいよね彼ね、
うん、ああそう怪我しましたね、
でも怪我をしても70人ぐらいは投げてるんですよ前半、うんうんうん、とにかく投げてたから我々でじゃあフルでやった時にどれぐらいできるのっていうのをこう見ればいいだけのことなんですが、ああいうピッチャーが一人おることによって巨人の先発陣も回れたんでね、
そうですね、
うん、
でちょっと調子悪くなったらちょっと中継ぎに回してなんかにしてちょっとロングリリーフだったりして、
う
ん、
そうそう、
あれが効くんですよね意外と後々、うん、
今まさにそのバンクの武田じゃない
そうですね、石川だったり武田、ね、はい、
石川ね、
あれがはい、いいんですよね、あれが打てないですもんね、はい、
なんとこで武田出すのはダメですよね
そんなもんね、2イニングぐらいこうまともに全力であんなカーブばっかり振ってくるわけだから打てないよ、そらもう
絶対打てないですね、
そら新井さんつむどん詰まりのショートゴロになるよ、そんなもん、うん、完璧やん、バンテンハーグが投げて武田がちょい投げして加山が一人投げて森が完璧に抑えるみたいなね、うん、そらもう手回しも出ないですよ、丸とか康介も無理やもんね、うん、でもやっていうふうになれるはずない、うん、阪神もね、ピッチャーだけを考えると、うんうん、
いや手がいでも取ってほしいですね、ほんまに、うん、西は、
まあ、そのためにはやっぱり若手の選手一人掘ることになるんで、
うんうん、
まあ、それも我慢しないとしょうがないね。
いやそれもね考え方によってね結局その、うん、今まで大した成績残せなかったからプロテクト外れるわけであって、
うん、
もう少し勝たないんですよね。
ファンはでも逆にそっちよりはなんていうの3年目ぐらいまでのこれからっていう選手を持っていかれるのが
辛い
大きいのかな、うん、
ですかね。
でもよくよくそうでも僕ちょっと昔反省したのがあの高浜を持っていかれて散々僕はショックを受けたんやけどもロッテにね来た小林がとんでもなかったんで余計に輪をかけて頭に来たから、ね、でも
そんな痛くなかったし
行った高浜が実はあんまりできてなかったっていうね、うん、あの瞬間はねちょっとカチンと来たけども、
でも来てくれるプラスのが圧倒的にでかいですからねやっぱり、
うん、
やっぱ活躍した一岡だったりがやっぱクローズアップされますけど
そうだね、
はい、やっぱ絶対来た方がでかいんでね FA 選手はもう、
うん
プロテクトで取られるより、
まあ一応かなんか本当レアケースでしょ。取られ
てそうですよね。本当に本当
頑張ってるっていうのはね。
はい、バレーなケース。はい。
うん、
でもなんかオリックスから FA して、
うんうん、
阪神に移籍しなかったケースって阪神が行ってですよ。
うんうん
うん、あったかなと思って。要は、
はいはい、
阪神がアタックしたっていう意味ですけどね。
うん。断った選手はいないってことでしょう
よ。やっぱ同じ関西ですからね。その待遇の違いがすごいじゃないですか。うんうん、
それよりもそれよりもみんな来たけども活躍した選手誰かおったかって言われると、ね。
いやいやでも
いや、
うん。
まあ別にまあ糸井だってそうですしね。別に、うんね、まあ星野だって来る時が悪かったっていうだけの話で。
ただまあ最近の成功で桑原っていうね別にこう FA じゃないけども
FA じゃないですけど
トレード
で、ね、桑原じゃないです
けど、
はい、大活躍ですから、
はい、白仁が桑原に化けましたからね
そう
ね、はい、
本当にあれはもう
ですし、
ね、拾ってきた石が
日高もそこそこそうあ日高よかったそのコーチですね
今年から2軍コーチもねすげえなそうか最近だからオリックスさんから来ていただく選手にはやっぱり期待ができるんや、
はい、そうです、ね、オリックスからです、うんうん、
いやオリックスの選手からしたらそれは阪神からアタックされたらそれも阪神に行きたくなりますねそれも環境的には
いや多分家族が後押しするの多分ね、
うん、
それもないし奥さんが、
うんうんやし
もう奥さん、
まあ、一度ぐらい満員の観客のところでやってみたいって思うやろっていう
それは大きい声であんまり余裕あんな、うん、
まして年俸が大幅に上がるわけですからね
そうよね、
うん、ですね
その代わりプレッシャーは半端じゃないからね
凄まじいやじを浴びるかもしれないですけど
なんで1試合も打たないだけでファンに囲まれるんやみたいなねこんだけブロックスに叩かれると思わなかったみたいなねことにもなるかもわからないでもやりがいはありますから
そうですね、
はい、そうですよそれは絶対そうですよ、
うんうん、多分西これ聞いてると思いますから何かあったらケーキ屋が守ってくれる、うん、
いやほんま GM どなたかやってほしいんですよね
うん、
可能性あるとしたら和田豊さんですか
いや高田さんに頭下げて来てもらったらいいんじゃないのダメなの
ちょうど手空いてますか
やめたばっかりやし、うん
うん、
かけ
ふ
さん
もうあと2年だけなんとかしてくれと、はい、かけふが GM 向きかどうかはちょっと微妙やけどねなんか
なんですね
現場の方が向いてるような気がする
けどね
GM ね
やっぱ GM はね僕は大卒っていうところが大きいと思うんですけどね、うん、ある程度やっぱ人脈っていうことで言うとね、
うんうん、おひょっとしたらそこで昔のドラ1が聞いてきます GM
昔のドラ1
ピッチャーでドラ1よくおるじゃないですか大卒で
ああ 候補の人とかいた今。
なんならあのロッテ辞めて商社に行ったあの田中さんでも呼んでくればいいじゃないですか。ダメなのかな。
ああでもそういう感覚ですよね。でもね、でも最高かもしれないですね。頭いいし。
そうね。GM 補佐でついてくれてね。ちょっと勉強して野球は知ってるやろうから。
絶対日ハムの宮台とかもそういうこと考えてますよね。なんか後々、ね、はい。球団はい。
そうやな。
うん、っていうのがあると思いますね。
ちょっと提携してメジャーから一人引っ張ってくれんかね。
やっぱ GM は必要ですよね。やっぱこう他球団のこととか見てると
日ハムのなんかコーチがそうやね。もともとメジャーにいてある人をコーチで引っ張ってきてるよね。
ああそうなんですね。
うん、でその人のコネクションとかあるから来る外国人が当たるとかって言いますよね。
はあ、
そう。その人のフィルターが通ってるから。
うん、やっぱ阪神まあそのドラフトで取った選手は活躍してほしいですけど、
うん、
まあその選手が活躍したところで問題解決しないっていうことでいうと、うん、やっぱ問題はあるんですよね。
うん、そうね。ただその問題は会社的に言うと。儲かってる儲かってないっていう順番からするとね、
まあ儲かってるっていうことで言うとね、
2番目3番目っていう課題がこう下がっていくんで、うん、なかなかそれを片付けるには動かないと、下手に動いて客が減ったらどうすんねんっていうね、
うん、でも
ありえるからね、
まあ、積極的に動いてくれることを期待したいですね。
うん、
うん、そうですね。
はい、
はい、
はい、ということでいっぱい喋れましたね。
そうですね、1時間半ほど
回ってるね。はい、
はい、ありがとう。
大幅カットになるかもしれませんけど。
どうぞどうぞ。
いやいやいや、ありがとうございます。
はい、
そうですね。はい、なんか
あ、お知らせいいですか？お知らせいいですか？
はい。はい、お願いします。
一つはですね、まあ、この番組、はい、まあ、つい先日からですけれども、Spotify っていう、ストリーミングの配信サイトがあるんですね、音楽の。
はい。
ご存知ですかね？緑色の丸に黒い線が横で、漢字の3みたいに並んでるマークがあるんですけど。
はい。
アップルミュージックと同じような感じですわ、要するに。
はい、あ、音楽。
はい、音楽中心なの。そこをポッドキャストもやってまして、そこのポッドキャストにこの番組が登録になってますんでね。
なるほど。
そこからもお聞きいただけますよと。
はい。
はい、いうお知らせでございます。それともう一つは、はい、この番組のオープニングエンディングの荒牧亮さんの大阪のライブですよね。
はい。
11月の18日、日曜日のお昼からになりますけれども、大阪心斎橋のルイードという、ライブハウスでございます。
はい。
そちらもぜひご興味のある方は、よろしくお願いしたいと思います。
はい。
はい、私からは以上です。
はい。ここは、よろしい。はい、じゃあどうですかね。はい、でまあ最後にあのうちの役にある一人さんが藤原くんの親父さんがやってるお店だったっていうことだけをお伝えしておこうかなと。
はい、
当院の藤原くんの親父さんの店だったんですね。
あ、そうなの。へえ。
それで誰か。
もっと早いワンカイって
。いや、なんか焼き鳥屋って言って、豊中ご中屋っていう話でですね。
はいはい。
ちょっと画像を上がってるの見たら、なんか見たことあるなと。よくよく調べたら、信号2つぐらい先の交差点を見せるでした。はい。はい。
じゃあ、あの今度の飲み会はそこでやるんですよね。豊中で。
すいません、余計な情報でした。はい、
はい、
ということで今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ついたままの扉を思い出して思い出して